リサとバヤの SG ラジオ。
皆さん、こんにちは。
こんにちは。可愛い子が大好きな SG 運営者のリサです。
数学の勉強頑張ってます。SG 館長のバヤです。
あ、数検3級受けるんやったっけ？
そう、頑張るよ。
えらい。
数検3級は、どれぐらいのレベル？
中
3。3級ならじゃあ、なんとか頑張れば。
そうそう、なんとか。だから、高得点で受かりたいなと思ってて。そこまでを抑えた上で、その高校範囲をちょっとやりたいなと思ってるわけよ。高校入って、もうすぐダメになったからさ、なんか、残念な気持ちのまま生きてきて。
私も今資格の勉強してるけど、脳トレ気分でちょっとやり直すのはいつでもできるしね。
そう思う、そう思う。
若い時に頑張る方がよりいいと思うけど。
脳は若いから。
やろうと思ったら何でも後からできるから、まあ、いいよね。
頑張ってね、
はい。頑張れよ。
珍しくポジティブな前振りやな。じゃない、前座。
燃えてる。
はい。
ということで、今回も司会を務めます、SG 会員のよしみです。よろしくお願いします。さてさて、今回は会員さんから子供の性格別によるアドバイスを聞きたいっていうリクエストがあったんだよね。なので、消極的だったり、引っ込み思案な、ちょっとこう、もじもじしちゃうタイプについて話していきたいと思います。じゃあ、まず、りさちゃんとばやちゃんの子供たちってどう？引っ込み思案で、こう、もじもじってしがちなタイプの子っている？うちの子はどちらかというと、消極的なタイプなのかなっていう感じで、やってしまえばしっかりしてるし、結構そつなくこなしたりもしてくれるんだけど、イベント行ったりするのは結構嫌いで、ガンガン外で交流したいっていうタイプではなくて、参加するまでのハードルが本当高いっていう感じかな。どう？
うちは三人いるけど、長女、一番上が一番もじもじタイプかなとは思う。今でも前に出ていくのはめちゃくちゃ苦手で、なんかこう見た目は結構派手そうに見えるんだけど、私と似てて。また見た目は派手そうに見えるけど、案外そんな、インドアで、なかなか、イベントとか、新しいこととかにチャレンジしたりとか、新しい人どんどん交流っていうのはすごい苦手みたいやね。小さい頃からこれやってみるとかって言っても、大概初めの一言目は嫌って言われる。で、長男も、ルーティーンが結構しっかりしてて、新しいものとか、知らないものっていうのは結構苦手。でも、やりたいことっていうのは分かりやすくて、そういうことは、あまり気にせずに、周りを気にせずに、あ、僕はやるわ、みたいな感じで、やれる。ね、次女は結構新しいこととかイベントことは何でも積極的にやりたがって、お、やるやる、あ、やってみるって言うんだけど、でも新しい人の前とかではもう声がめちゃくちゃちっちゃくて、カロ泣くような声しか聞こえへんから、ちょうどかなりもじもじしてるね。だから参加自体は積極的にするけど、参加してるときに、こう、親の思う積極的な態度かどうかっていうとそうではない。でも聞くと楽しかったっていうから、まあ、親の思う積極的な態度っていうのを期待しすぎないようにして、その子それぞれの参加の仕方でいいかなっていうふうに、思うっていうのは念頭に常に置いてるかな。
うちはさ、長男が小学校、中学年までは、もじもじタイプだったのね。そこから、なんか、ふっと吹っ切れたのよ。その学年、高学年になって吹っ切れたのか、で、私寄りになってきたよね。で、二番目の次男は、あまりこう、自分で外を求めないタイプで、親として絶対好きだなって思うイベントとかも、最初はもう嫌って言うんよ。でも、行くと彼なりには楽しくって、で、続いていきたいっていう感じなのね。で、娘は、割とコミュ力はある方だと思うんだけど、自分が好きなもの以外では全く発揮されてないと思う。で、海外とかも行きたいとはもうみじんも思わないんだって。
次男がさ、行けば彼なりに楽しいらしいって言ったやん。なんかそれも、周りが見て楽しそうって思うのと、本人が楽しいと思ってるかどうかってすごい違うなって思わない？なんか、それ楽しいのって思うような、なんか態度でも、本人は楽しいっていう場合もあれば、すごい楽しそうに見えたのに、別に次はいいわって時もあるから、なんか、やっぱ分からんものやなって思うよね、すごく。
本当だね。うちの子もすっ ごいさ、真顔でずーっとやって楽しくなかったんだろうなと思ったら、すっごい楽しかった。また行きたいって言って、で、連れてったらまた真顔で受けるんだよね。そういうイベントをね。すごい不思議だよね。まあね。こんな感じで、ほんと同じ消極的なタイプでも、いろんなパターンあるね。
そうやね。なんか、こう、見た目に消極的でも本人は、こう、交流したいと思ってるけど、自分からは難しいっていう場合もあるし、本当に嫌って思ってる場合もあるし、人に話しかけるのが恥ずかしいけど、声かけられてもらえたら話せるっていう子もいるし、声かけられたらビビるから嫌っていう子もいるしね。なんか、大人でも結構、こういう感じでさ、交流会で、消極的だったり、消極的に見える人も多いと思うのね。そう、だから子供、さっきも言ってたけど、子供がどういう気持ちで消極的なのかとか、ちゃんと聞いてあげるとか、見てあげるとか、してあげると、まあ、どういうふうに次、じゃあサポートしてあげたらいいかなっていうのは分かりやすいかもね。その子が思ってる思いとは裏腹な言葉を言う子とかもいるから、そこも見ないとダメなんだけど、結構複雑な子供の心はねって思う。
私自身がさ、こう、緊張をしすぎるからさ、初対面とかの時にね、ガンガン前に出て行ってしまうのよ、逆に。で、それで失敗とかをめちゃめちゃしてきたからさ、今今日はさ、消極的な話をしているけれども、逆もしかりで、積極的とか消極的とかに見えてる感じが全てではないっていうのはすごくわかる。
そうだね。こう消極的なお子さんの親の悩みって、まさにその消極的なところなのかなって思うんだけど、そんなタイプでもおうち英語において、こんな風にアプローチしていくといいんじゃないかなって話を二人に聞いていきたいと思うんだけど、まずやっぱり、こうおうち英語で大事なのはインプットだよね。で、消極的なお子さんがいる親、お子さんでよくあるインプットの悩みとかってあったりする？それともやっぱこれはもうあんまり性格関係なかったりするのかな？
そうね。インプットを、動画視聴とか動画とか音声の掛け流しに限定するのであれば、そこまで性格は関係ないかなと思うね。どちらかというと、同じものを繰り返し見たがるタイプなのか、同じものはもう見たくないタイプっていうのの、2種類とか、あまり理解できないものを掛け流しても大丈夫なタイプなのか、わからないものがあるとすごく嫌っていう気持ちが多いタイプなのかとか、性格よりも、なんか特性の方が、この時期はすごい影響が大きいかなと思うね。
で、それに加えて言うならば、インプット環境を主に作ってる保護者、親の性格とか特性とかだと思うよね。で、もう消極的とか積極的とかはもう、どちらかというともうどうでもいいかなって思う。
まあ積極的でもう人と話したいみたいな子だったら別に話せてなくてもオンラインしたっていいかもしれないし、消極的な子の親がそれを見てうちの子も話さなくっちゃって頑張らなくても別にいいし、本当にどうでもいいかなっていう感じだね。
なるほど、なるほど。でも、まず、こう、インプットを続けて、自信をつけてあげるって大事だよね。
そうね。まあ特にもじもじする理由が、なんか、この答えで合ってるかどうか自信がないとか、ちゃんと言えてないとすごく不安とか、ちゃんと言えるものじゃないと言いたくないとかっていうタイプは、まずはしっかりインプットしてあげるっていうことも、結局その子にとってはアウトプットを出す一つのハードルを下げることになるから、そこも一つの方法ではあると思うね。
そうだね。そういう子たちは本当にじっくりめに時間をかけてインプットって思ってやっていくと、親も子もゆったりした気持ちで続けていけるんじゃないかなって思う。
じゃあ、やっぱり、こう、消極的なお子さんを持つ親御さんの一番の悩みが発揮される場所って、アウトプットの場所だと思うんだよね。とはいえ、いつかはアウトプットの場も欲しいって、やっぱり思うじゃん。もちろん子供の様子を見て取り入れるのも大事だとは思うんだけど、アウトプットの場に参加することになった時に、まず親としてどういうふうにしたらいいかな。心構えとか、声かけとか。
もうアウトプットの場に参加するときに、アウトプットを期待しないこと。もうそれじゃない？
もうその一言に尽きるよね。あと私だったらさ、たとえボロッボロの英語でも口に出していいんやでって見せるために、私が口に出しているところを見せるとかかな。なんか自分ができないことを子供に望むのって、 ちょっと違うかなって思うからさ。
じゃあ、まず、こう、イベントだったりとか、イベントに連れて行くのも大変だったりとか、オンラインレッスンに参加させるのも大変っていうこともあると思うんだけど、うまい説得方法とか、なんかこう、作戦、こんなのいいよとかある？まあ、これもね、子供によって説得でなんとかなる場合と、ならない場合とはあるとは思うんだけど、なんかこう、ご褒美で釣るなんかはよくあったりするよね。
そうね。なんかそのご褒美で釣るのはなんかどうなのみたいに言われるかもしれないけど、こう、もちろんちゃんと説得して、うまくいくならそれに越したことはないけれども、別にご褒美とか交換条件も全然ありだと思うし、大人だって考えてみればご褒美があるからやるわってことなんて山のようにあるじゃない？うん。だから別にそれはそれで時と場合によっては全然いいかなと私は思ってるし、無理やり連れていくのも場合によってはあってもいいんじゃないかなと、個人的には思ってます。
これに関してはさ、親として、やっぱりすっごく悩むところだと思うよ。で、私も昔は子供の意思をないがらしろにして連れて行ってんのかなとか考えたりしてさ、でも子供の世界って、もうすごく狭すぎるやん。もう無理の範囲で生きているっていうかさ。で、子供の言うことを聞いてばっかりだったら、広がらないよねって思って、結局、これは絶対好きそうだって思うのを見つけたら、上の二人はもう無理やり連れて行ってた。で、行くまでは非難合法なんだけど、行ったら楽しかった、また行きたいってなったんだよね。で、その方法でよかったんだけど、でも一番下の娘はこれは全然ダメで、もうお小遣いで釣ってたし、現在進行形。
そうね。なんか無理やり連れて行くっていうのもできる子できない子がいるから、なんか最終手段っていうわけでもないっていうね。
そう。
でも意外と、こう、ポンと、なんとか親がイベントに突っ込んでしまった後、先生たちにお任せすると、意外とこう、楽しむ感じで、楽しかったって帰ってきちゃうケースも多いんじゃない？
うん、そうね。本当に子供は参加しててみれば楽しかったっていうこともすごく多いし、なんかだからさっき言ったみたいに、やっぱり無理やり連れていくっていうのもありっちゃあると思う。そのやっぱ、毎回毎回無理やり連れて行って、こうトラウマになるとかそんなはダメだけど、まあ参加する前はあんなに嫌がってたやんって思うこともよくあるから、まあその辺をどう線引きするか難しいとこなんだけども、いろいろオファーしてみる中の、まあ全部じゃなくて1割とか2割とか、その自分の中で線引きを決めて、ちょっと無理やりにでも連れて行ってみようかなっていうのもありにしてるかな、私はね。うん。で、大体はまあ子供に聞いてみて、その気持ちとか意見をなるべく尊重するけど、やっぱこれはって思うものは無理やり突っ込むものもある。で、参加してみて嫌ってなってしまったら、そう、こっちはね、いいと思って、絶対好きそうって思って入れても、嫌ってなことってもちろんあるから、その時は、あ、ごめん、違ったねって素直に謝るようにしてるかな。なので、そうじゃなかったら楽しめてよかったね、ほら言ったやんとか、そういう、参加する楽しめると思ったわとか、そういう、ちょっと嫌みったらしいことは言わないようにしてます。なぜかというと、自分が言われたら嫌だから。
あ、でも、ほら、だから言ったやんは、私めっちゃ言っちゃうんだよね。お母さんの言うことに間違いはないとか言って、上二人には言ってた。
いや、
で
でも
も、
外れることもあるじゃない？
あんまり、それはスルーするんだけど、
そう、
で
だ
も、
からそれをさ、自分がされたら都合のいい時だけ嫌がってたと思うから、それは言わない。
それは、娘にはそう言われるから、娘には言えないけど、上二人には言ってた。
そこもちょっと子供次第っていうところもあったりする
そう
の
ね。
かな？じゃあ、そんな感じで、こう、こういうパターンだと突っ込んでも大丈夫とか、もうここは無理にしない方がいいよみたいなパターンみたいなのってある？なんかこう、見極められるもの？
難しいね。まあやっぱり普段の様子を見て線引きを考えるしかないかなって思ってて、あと、やっぱ心理的にダメージが大きそうなものとか大きそうだったものっていうのはもう当分それ以上突っ込まない方がいいかなと思う。まあ単純に面白くなかったから嫌やなとか、なんかそういうのは一回の結果ダメだったとかどうかをあんまり判断せずに、ちょっと何回かやっぱ行ってみるっていうのは、大事かなと思う。やっぱり何回かすることで、ちょっとずつこう見方も変わっていくし、なんか一回だけじゃ判断しきれないかなっていうのは思ってるかな。
確かにこう、私の場合は私が押し切るレベルが上の二人より娘へのレベルが低いんだよね。上二人ほど押さない。なんか親子関係のことを考えたらその方がいいんじゃないかなっていうのを感じてて、まあ本当になんとなくなんだけどさ。
なんとなくって言ったけど、多分一番下の子は、割と自分はこれが好き、これが嫌っていうのがはっきりしてて、人からこう言われてやるってことがすごく好きじゃないでしょ？だから、あ、この子は押し切っちゃダメっていうのを多分思ってるんだと思うけどな、なんとな
まあ、
く。
確かにそう。あと、そういうレベルのことは学校の行事として、やってもらって、学校の行事だと、もう嫌やねんけど、みたいな、でも行かないといけないじゃん。で、だからそういう訓練になってるかなって思う。
うん、うちはなんか一番上の子は、まあ、無理やりでも突っ込むみたいなことをしてるのが多いけど、まあ一番その子はやっぱり一緒にやろうって言ったら割とやってくれるから、なんか押し切るよりかは一緒にやれるものをなるべく探すみたいな感じになってるね。やっぱり子供によって、知らず知らずのうちに使い分けてるよね。うん。
こう難しいけど、やっぱこう、親ならではのね、見方でこう、いろいろ試行錯誤していくといいのかもしれないね。で、さっちゃんはさ、こう、レッスンやイベントでもたくさんの子供たちと接するでしょ？で、その時に最初は泣いてたりとか、恥ずかしがったりとか、警戒したりしてしまって、うまくレッスンに馴染めない子たちも結構いるんだと思うんだよね。でもこう、だんだん参加できてきたり、最後には笑顔で終わったよっていうケースもいっぱいあるんじゃないかな。
そうね。まあ、多分、保育園の先生とかも多分同じだと思うんだけど、親と別れるときに泣いてる子にとっては、こう、先生ってさ、こう、自分を親から引き離す悪者みたいな立場になるじゃない？ 一瞬ね。ね、めっちゃ泣いたりとか、警戒したりする子は多いし、うん、まあ、恥ずかしがってて何にも話さないとかもよくあるし、特にオンラインだと、やっぱ物理的にね、距離を近づけることが難しいから、私とかオンラインレッスンとか、まあ、英語力チェックとかで、もう最初はなんか目も合わせないし、一言も話せないし、なんかもうこいつ誰やねんみたいな顔で見られることもしょっちゅうある。まあでも、やっぱり最後は笑顔で終わらせるっていうふうにするのが、まあこっちの半分責任というか、それだからやるわけだし、そういうふうにするのが前提っていう感じで接してるかな？
もう、めちゃめちゃ尊敬するわ。だいぶさ、難しいって思うことをさらっとしてるよね。
本当
でも
難
やっぱり
しい。
それが割と得意だから、やっぱそういうのになってるんじゃない？仕事が。
おお、リサちゃんはそうやって子供たちに接するときに、こういう子たちに対してはこうしようって考えてたりとか、親に対してもこういうフォローしてるよとか、そういうのってやっぱあるの？
母子分離の場合は、大体泣いてても、こう、まあ、無理やり親から剥がして受け取ることが多いね。うん。まあ、そこですごく待ったとしても、あんまり状況変わらないから。で、その時は、まあ、ギャン泣きでも、大体親が帰ってしまうと、大概大丈夫なのよ。で、保育園とかもきっと一緒なんじゃないかなって思う。うん。親子でやるイベントとかの場合は、子供よりも親にフォローする感じでやってる時が多いかな。やっぱりなんか、なんでかっていうと、まあ、もちろんそのイベントの種類にもよるんだけど、こう、親も一緒にやりましょうみたいなところで、子供がすごいギャーギャー言ってるのに、なんか親自身がやっぱ焦っちゃう？なんか静かにさせなくっちゃみたいな感じですごい真面目なお母さんが、真面目な親が多いから、だからその親自身が焦っちゃうと、余計子供もこう、なんかそれを感じて余計ぐずってしまうことも多いし、ね、こう子供がまだうまく馴染めてなくても、まあ無理に静かにさせようとか、ちゃんと参加させようとしなくてもいいよっていうのを言葉だったり、まあ態度だったりで伝えるようにして、まあ子供に声をかけてる風に見せかけて、実は親へそういう風に、まあ、気にしなくていいよっていうメッセージを出すとかっていう風に私はなるべくしてるかな。で、まあ、なるべく子供が早く馴染めるように、私もこう、親御さんと一緒に協力するイメージで、雰囲気を作るとかっていうのを私はするかな。ね、子供がちゃんとしてないと、やっぱ親御さんってすごい焦っちゃうし、参加しなければよかったとか、なんか私なんてダメみたいに、やっぱ自己嫌悪に陥ってしまう人が多い。うん、だからやっぱりそういう風になってほしくないから、なるべくそういうのを焦らなくてもいいよっていうのをやる。親に対してはフォローするかな。あと、もじもじしてる子は、なんかプッシュすると逆効果の場合が多いから、なんか自分で出てくるまでは、ゆっくり待つ。で、ちょっと参加しようっていうやつが、態度が見られたら、こう、そこで過剰反応せずに自然と受け入れるみたいなのも、割とポイントかなとは思うけれども、基本的には何ってあんまり考えずに、 対応してる。自然と対応してるから、あんまり何も考えてません。
そう、本当苦じゃなくそこら辺が得意分野なんだろうね、リサちゃんはさ。で、なんかさ、その場では何一つ反応してなかった子がさ、こうもう仏像のように動かなかったとかね。そういう子がさ、家に帰ってから突然そのイベントの真似事とかをしだしたんだけど、みたいなのがさ、よく後日談みたいな感じで聞くやん。
めっちゃ多いね、それね。
ね。だから保護者の人たちは、やっぱりその時、その瞬間の姿だけを見て判断するんじゃなくてさ、後日談みたいなとこまで見てみてほしいなと思う。
そんで、その後日談の後に、まあ私とかに、家でそうやってやってたんですよ。はい、今やってみなよ、先生の前で、とかってめっちゃ言う親がいてて、いやもう、プッシュしてあげんといて、みたいに思うよね。だからさ、家でやったんだ、それでいいじゃないって、だから、そのイベントとかレッスンとかに来て、その時に入ってたものを、どこであったとしても出せばそれでいいわけ、出せるっていうか、その入ってればそれでいいわけであって、なんかその私の目の前で見せないと、なんかこう、なんていうかな、こう、親が満足したとかっていうのはちょっと置いといてあげてほしいなって思うね。
なるほどね。こう、バヤちゃんもさ、こう、大好きなハートグローバルとかで、そういう瞬間ってよく見たりするんじゃない？消極的な子がさ、こう、パッて花開くような瞬間？
いやいや、ハートグローバルはすごいよ。語彙力。すごい。そして、キャストの皆さんも、ものすごく子供のことをよく見てるんだなっていうのを感じるんだよね。だいたいさ、まあ、あんなステージに立って、あんな難しいダンスとか歌とか覚えて、舞台と舞台袖をさ、移動しまくるとかさ、みんなと何かをやれるっていうことがさ、すごいやん。って思うんだけど、だって自分に置き換えてみたら、ドキドキしまくってさ、頭が真っ白になると思うの、スポットライトとか浴びてさ。全然完璧じゃなくてもさ、一人一人がこう自分なりにできることを精一杯やってるのが見えてさ、みんなそれぞれ頑張ってるなって思うから、もう、涙だーだーよね。で、キャストが、もうみんなそれぞれさ、みんなそれぞれ良さがあるから、あなたのままでいいんだよって言い続けてくれるんだけど、本当にそう思う。
バヤちゃんのテンションが急に上がった感じがするね。ハートグローバルのネタになって。まあでもそれはすごくあると思う。なんかハートグローバル、私もすごくいいと思ってるよ。ただテンションがそのバヤちゃんみたいに上がらないだけであって、一応子供たち見てると、やっぱそういうふうにいいなって思う瞬間はあるから、
じゃあ、ちょっと話をまた消極的な子に戻すんだけど、こう、親としては、この子いつまでこうなんだろうとか、このままで大丈夫なのかなとか、不安になったりすることがあったりもすると思うんだけど、こう、リサちゃんとバヤちゃんはコンサルでもう何百人っていう子供たちの成長を見ていると思うんだけど、小さい頃はもじもじしてたりとか、すごく消極的だったけど、どんどん成長するにつれて変わっていったなんて例はあるのかな。
もうめちゃくちゃあるよね。すごくこう、小さい時はもじもじしたけど、すんごく自信を持って話せるようになったりとか、ちゃんと受け答えできるようになったりする子ももうたくさんいるし、まあ、イベントごとに積極的に参加できるようになったりもするしね。まあ、でも逆に、すごく積極的だったのに、年齢を重ねるとちょっと恥ずかしがるようになったりとか、ちょっともじもじしたりとかっていう子もいるから、まあいろいろかなって思うね。
本当にそうだよね。で、うちの長男なんかさ、もう本当にもじもじくんだったの。もうずっと下向いてこう、ぽつんと立ってるような子やったのに、なんか今やそんな姿はいずこへっていう感じだよ。なんかもうコミュ力すごいよ。
その成長もやっぱりしっかりとね、見守っていってあげれるといいのかな。じゃあ、他にも消極的なタイプのお子さんを持つ親御さんたちが気をつけておくことや、これはしない方がいいよみたいなことってある？
そうね。なんか、これは消極的な子を持つ親だけに限ったことじゃないかもしれないんだけれども、とにかく期待しすぎることと、周りと比べないことっていうのは大事にしてほしいかなと思う。あと、目に見えている部分だけを見て、行動してない。 イコールなんかそれはできないんだっていうふうに思い込んだりとか、なんかできることとかもうすでに習得したものとか前にできたことっていうのはいつでも必要な時に必ずそう行動できるでもないっていうことを肝に銘じてほしいなってすごい思います。と、やっぱり親としてはね、やきもきすると思うけど、やっぱり待つっていうことの大事さっていうのは念頭に置いといてほしいなって思います。
そういう人と比べたりとか、がっかりするとかの親の行動って子供もめちゃめちゃよくわかってるよね。で、親だから期待もするし、こうであってほしいとも思うし、私も親だからよくわかるんだけど、こう、深呼吸して、こう、一泊待ってほしいかなって思う。で、大きくなってくると、本人は消極的で動きたがらないんだけど、親として、今後のことを見越して、こうした方がいいと思うんだけど、とか、提案をする機会が出てくるんだよね。で、その時に、こっち側の意図を理解してくれて、あ、そうかって言って、すんなり乗ってくれることもあるんよ。で、実際うちもそんな風なことがあったし、で、そういうややこしい思春期の時期になってもさ、こう、話し合いのテーブルについてもらえるような、関係を親子で保つのが大事じゃないかなって、こう子供が大きくなって今思う。で、こじらせちゃうと、なんかそこがやっぱりなかなか難しいし。
もう本当に丸まま子供をね、どっしりとね、受け入れられたら一番なんだけど、やっぱり親としても一喜一憂してしまってさ、もじもじ具合が大変だなとか、辛いなって思う時もいっぱいあると思うんだよね。だからそんな親御さんたちに改めて一言、どうぞ。
なんか見た目には何度やっても同じようにもじもじしてるって思うかもしれないんだけども、子供にとっては実は毎回一歩進んだもじもじなんだなって思ってほしいのね。そう、その変化は目に見えにくいから親が気づいてないだけ。なので、一喜一憂したりとか、辛いなって思うこともあると思うんだけど、まあ、やっぱりサポートはしつつも、とにかくゆっくり子供たちの成長を待ってあげてほしいなと思います。
あとさ、やっぱり他人だったらそこまで一喜一憂しないやん。親だから期待もするし、親だからこう喜ぶし落ち込むしってなるんだよね。でもそういう自分の気持ちも時々肯定してあげてもいいんじゃないかなと思うのよ。頑張ってるのよ。頑張ってる証拠ってことで肯定してあげてほしいなと思う。で、中国のかの有名な孔子様ですら、40にして惑わずと残してるわけよ。もう凡人中の凡人の私なんかさ、死ぬまで惑い続けるわ。こう、今まで結構偉そうに言ってきたけど、惑い続けてますから。そうそう。もうみんな頑張ってんのよ。本当に頑張ってる。だからさ、私も偉そうにこうやってなんか何やらかんや言うてるけど、もう凡人すぎて笑けるぐらいだから。
そう、なんか、ばあちゃんが言った、その、親だからこそ、悲しむし、喜ぶし、みたいなのも、本当に、そうだと思う、ね。だから、その、なんか、そういう風になるのがダメっていうわけじゃなく、ないし、そういう風にならないでおきなさいっていうわけではなくって、そうなったとしても、やっぱり親だから、親で、本当にそうやって子供のことを考えてるから、そうなってしまうっていうのは、まあ、喜ぶべきことではあるよね。だって、そうやって頑張って考えてるからこその、結果なんだから。だけど、やっぱり待ってあげるっていうのもすごく大事だなって思うから、そういう一喜一憂してしまう自分も、まあそれで頑張ってるよねって思いつつ、だけどちょっと、一呼吸置いて、子供の成長を待とうっていうのを、ちょっとできなかったとしても、なるべく念頭に置くっていうのを努力できれば、それも一歩進んでるわけじゃない？人から見ればね。だから、みんなそれぞれ一歩ずつ進んでるから、みたいなイメージで入れたら、いいんじゃないかしらね。
さてさて、今回のラジオいかがでしたでしょうか？次回も子供の性格によるアドバイスっていうのをテーマに、またちょっと違う性格のお子さんについて話していけたらなと思っています。では、皆さん、バイバーイ！ビビビ！